さあ始まりました、金曜オリジンチャンプルー17時を回りました。お相手はヤンビーと
ギョーサムヤイビ
ーということで始まりました。金曜日です。どうですかね皆さん、
死にいい天気、
死にいい天気で、昨日ちょっとね天気悪かったんで、
昨日はとんだ雨だったな、
はい、だったんで一応今日とりあえずいい天気になって、ゴールデンウィークも明日からですかね、うん、ほとんどの人は、
うん、そうだね、
明日から5日間ということなんですけど、
いいね、休みある？
一応日曜日休みで、あの知念に行く予定です。
知念、
はい、知念にじいちゃん家があるんで。
あ、嘘、
はい、
じゃあ佐敷に遊びに来てよ。
はい、ひよ様のお家に行きます。ちょっとあの庭の掃除をして
て。おー、いいね。
あ、じいちゃん何も言わなかったら勝手に脚立登って木とか剪定し始めちゃうんで、めっちゃ怖いんですよ。
もう登るなって
言え、もう言ってるんですけど。
じゃあじいちゃんが登る前にもうヤンビが行かんとけんな。
孫何人かで行って、
あ、お利口さん、お前なんか
行くんですよ。もう、
えらい
芝刈りと剪定と、ていうかもう僕ら兄弟は結構もうこんなのしょっちゅうなんで、
えらい、お前なんかお利口だな。
あの父親が結構こういうのはなんか招集かけて、うん、あ、いついつ掃除行くから、うん、どんな誰誰空いてるみたいな感じになるんで、うん、もう僕らはもう空いてたら行くっていう。
素晴らしい。まず父ちゃんが言うこともちゃんと聞いてるね。
はい、
えらい。
ここはもう絶対なんで。
終わった、もうバラバラだな。
バラバラですか。来ないですか、なかなかやっぱり集まってってやっても。
難しいよ。
いやでも、まあ、でもゴールデンウィーク皆さんいろいろ予定とか組んでるんですかね、うん、やっぱり
でもな、この時世だからな、
まあ、そうですね、なかなか遊びに行きづらいところではありますけど、う
ん、結局休みとはいえやっぱ海とか
は
行くんかな、
はい、海はどうですかね。今海開きってもう終わりました？
もう終わってるだろ、
特に。そっか、4月初めとかに終わってます、うん、海とかだったら一応散歩ぐらいはできますか ね今入ったら死ぬほど寒いと思うんで。
昨日が寒かったね、
えげつなかったっすね、
びっくりしたな。
まだこのもう5月なりますけど、うん、まだちょっと寒い日は
ね、ちょっと変だよな、去年となんか違うよな。
違いますね、部屋の中にいてもちょっと肌寒いなみたいな日がありますから、
うん、普通いつもだったらもうちょっともうムシムシして梅雨前な、
はい、
そろそろ梅雨もなくなればいいのに。梅雨
はなくならないと思いますけど。梅雨なくなればいいのにってもう根本的なとこからいきます。
相談しといて。
もう夏もなくなればいいのにってなっちゃう。
梅雨時期一番嫌なんだよな。
気持ち悪いですけどね。
あ、またペンキ屋さんなんか仕事もできんくなるからしょ。
そうですよね。
あ、
看板屋の時も結構雨で、
看板、そうだな、看板屋も一緒だな、
はい、
雨降って現場まで来たのに帰って、で
もう濡れて濡れないんですもんね、そもそも。
マジでやばいよな。
特に沖縄あれですもんね、壁に直接書きとかも
多いんで、うん、が多いね、未だにあるな。
県外ではなかなかないですけど、沖縄は壁に直接看板っていうか、
あ、そうそうそうそう、
お店の名前書き込むパターンが多い。
貼り付けるやつはなんていうのか、パネルか、
パネルですね。
パネル作ってね、はい、工場で作ってきて現場で設置みたいな感じな。
そのパターンも最近は、最近はもうどっちかといえばそっちの方が主流ではありますけど、
うん
うん、なかなかやっぱ県外ではそういうの珍しいみたいで。
でもさ、看板屋さんも、
はい、
なんていうの、この台風があるさ、沖縄は。
あ、まあそうですね。
だから設置型っていうのはちょっといろいろまた気使うはずよな。
そうなんですよ、一応台風
アンカーもなんかでっかいの
打って、でっかいの使いますよ、うん
う
ん、アンカー
打つような。
はい、リスナーさん、アンカーとは何って感じかもしれないですけど。あるんですよ、そういうボルトというか、なんか
コンクリートに止めるやつね、
がっちり固定するものがあるんですよ。
そう
ですね、結構ぶっ飛めのやつを使いますね、ハンマーで叩いて、
うん、そうそうそう。
だからもう看板屋時代、特にもうやっぱ雨風でも現場続行みたいな、
うん、
あるんで、一回きつかったのはやっぱ上がり浜に、もう台風並みに雨風強い日に、上がり浜のもう海沿いで看板、しかも電照看板なんですよ、電気通すタイプの看板で、もう雨風でもう、もうしかもあれと足場も2段ぐらい上で自分たちで設置してやるっていうので、あっという間一番しんどかったです。
ローリングか、ちゃんともう足場組んだの？
いや、あのローリングです、移動させてやるタイプなんですけど、
うんうん、
何が嫌だったって、その前の日までは僕演劇の仕事で1ヶ月ぐらいがっつりもう毎日演劇の舞台立って、でみんなでお疲れさんって打ち上げやった次の日にその現場だったんです
。 死にタイミング悪いなお前。
死にタイミング悪いですだから僕も一滴もお酒飲まずにもう二次会行かずにもうそのまま家帰って、
ああでも偉い、
次の日現場行って、
偉い
昨日までみんなに、みんなとあんな俳優さん女優さんたちとキャッキャキャッキャやってたのに今日むさ苦しいおじさんたちと一緒に雨風に打たれて看板で
ああそんな時でもまあ やらんやるときはやるんだ。
やるときはありましたね。
もう後期ないとか、
そうですね、時期的に。で、しかも、確かその年が、うん、あの、えげつない規模の台風来た年なんですよ。うん、9月か10月に、うん。あの、北中とか中城近辺が、もう、何週間も停電が続いたぐらいの。うん、本当に2、3年前ぐらいです
ね。ああ、覚えてる。
めっちゃ停電が続いた。
長かったね、停電みんな。
はい。うん、あの時に、もういろんな お店の、看板が割れたとかいろんなものが飛んできて、
あそういうのがあってまた補修とかもいっぱいあるんだ。
いっぱいありましたね。あの時期はちょっと忙しかったです。パタパタして。
台風儲かるな。
儲かる、まあ、僕らからしたらウハウハかもしれないですけど、ただスケジュールはパンパンになっちゃいますよ、ね、
あなるほどな。
看板や時代もよくやってたなあの頃はっていう、あ夏の日、あの暑い日も冬の寒い日も、うんうん、よくやってたよ俺って思いましたよ。
本当にもう現場関係なしだからな。
関係ないですよね。
現場始まったら、
始まっちゃったらもうそれまでに何とかして終わらさないといけないっていうのがありますから、うんうん、ですけど、一応やっぱもうゴールデンウィーク一応工事は一応なんとかいろんなところ始まってますね、なんだかんだで。
うん、でもん そこまでやっぱりでかいのはもうないよね。
ない感じですよね、
うん、民間とか、うん、リフォームなんかちょこちょこ見るけど、
ありますけど、
でもやっぱり仕事もないよ、減ってるよ。
減ってますかね、うん、きついなそればっかりはで結局ゴールデンウィークになったらもう絶対どこもかしこも込み、なんだかんだで混みそうじゃないですか。
混みそうだな。
なんで今今週ちょっと前ぐらいに、うん、彼女ともちょっとデートは済ませてって感じですね、うん、って感じで流暴のスヌーピー店行ってきました、うん
そういうのやってるんだ。
月曜日の平日。
楽しかったか？
楽しかったっ
す。楽しい今。
すごいですよ。僕らカップルしかいなかったっす。
貸し切りやし。
もう、ソーシャルディスタンスディスタンスですか？
町内っす。
町内っす。
月曜日。いい時に行ったな。
平日に行ったんで。
あっさみよ。彼女に言ったか、今日貸し切りしたんだぜってから。
あ、言いました。ごめんな、もう黙ってたんだけど実は
あそうなんだって、
はい、30分で周りを終わりました
早
っそんぐらい。でもそうスヌーピーが70周年だったんで。
あそうなんだ。
すごくないですか、70周年ですよ。
何が飾られてるの。
あもうスヌーピーのもういろんな展示物だったり、まあそういう過去のグッズだったりとか、
昔のとかもある、
年表とか。
伝票。
あ年表です。
あ年表。
スヌーピー何年に生まれて、このキャラクターは何年から 初登場とか、いろんなだったり、なんかいろんなでっかい人形とか、いろいろ写真撮れるスポットがいっぱいあるんですよ。インスタ映えっていうんですか、そういうそういうのが基本メインで
全部撮ったか。
全部撮りました。漏れなく全部撮りました。
最高だな。
楽しかったです。久しぶりにこういうの長らく行ってなかったんで、
そう逆に新鮮、
新鮮でしたね。こういう展示会800円でした。
おお、死にやすいさ。
そう、僕もちょい高、こういうのって結構高いイメージあったんですけど、うん、意外とリーズナブルで、うん、800円でいい、ね、なんかちょっとちょっとしたなんかグッズみたいなのもおまけでついててみたいな、うん、最後は漫画のちっちゃい紙みたいなのももらえて、
うん、すごいさ。
でその後グッズコーナー行ってグッズをちょっと買って買えるっていう
デジナイス、
はい、
かわいいな。
彼女がスヌーピー大好きなんで。
大好きなんだ。
で、僕ら、家族もスヌーピー大好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
ディズニーとかそういうのよりはどっちかって言えばスヌーピーなんですよ。スヌーピー派。うちの家スヌーピーグッズいっぱいあるんですよ。
すげえ。スヌーピーってあの、犬だけじゃないで、周りの子たちの。
はい。
もういっぱいいるんだよな。
いっぱいいます。
キャラクターがな。
チャーリー・ブラウンとか。
あ、チャーリー・ブラウンもスヌーピーか。
あれははい、スヌーピー。
よく聞くな。
サニー・ブラウンとか、なんかいろいろマーシーとか。うん。あと、あの、黄色い鳥。
うん。
あれ、なんかヒッピー調だったか、鳥。あれがウッドストックらしいです。ウッドストックって言うんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。
な、いろいろキャラクターがあって、一応楽しいよな。
楽しいです。なんか、ウッドストックっていう名前だけずっとあって、うん、この鳥が何なのかってずっとわからなかったんですけど、年表を見たら、うん、 何年にヒッピー調のこのキャラクターは登場して、うん、何年にウッドストックという名前が判明しましたって、うん、ウッドストックが後からなんです
よ。あ、そうなんだ。
あ、そうなんだと思って、ヒッピー調の方が先なんだと。ヒッピー調って何そもそもって。
何、また途中からなんで名前変わったんかな。
変わったというか、
そもそも。ただヒッピー調にっていうキャラだよっていうだけで。はい、
ヒッピー調のキャラクターですと、うんうんうん。カタカナでヒッピーって書いて。うん、で、鳥って書いてヒッピー調。なんでヒッピー調って、そんな、実際にいるのかなって思ったんですけど、うん、そういう鳥らしいです。ウッドストックは。
うん、
黄色い鳥。
そうなんだ。
スヌーピーと一緒にいるやつが。そういうのもあって、だからゴールデンウィーク前にその辺は済ませられたからいいかなっていうのは。
じゃあゴールデンクワヤンビアも木切りに行って。
はい。
で、空いた曜日、空いた日にちはどうするの？
空いた日にちはもうちょっとネタ作ろうかなっていうか、まあ。
もうデートはなし。
なあ、ちょっと我慢ですね。
うん。あ、でも、そうだね。結局、いっぱいしてるかもしれんしな。
そうなんですよ。今行ったら、帰って。うん。大変なんで、来週、まあ、水曜日がラストですか。
うん。
ゴールデンウィーク、5月5日、水曜日が。
うん。うん、
あ、その5月5日に、我々のライブがありますので。
あ、できたらいいね。
そうなんですよ。できたら、ちょっと怖いんですよね、これ、開催。
マジでよ。
で、これ、配信がないライブなんで。
え？
YouTube で配信ありますとかでもないんで、
もう。じゃあ中止になった
らもう完全になしなんですよ。
ゲー。
だからもうこの辺はもう、主催者と会場とでちょっとまあ話し合いながら、様子見ながらって感じですね。
配信しないんだ。
配信はやらないですね、まだ。まだそこまではできてないですね。とりあえず、今の若手メンバーだけでやってみようっていうライブなんで。
はどうかできますように。ま、
後々そういうのも。できたらいいなって感じですけど、うん、ちなみに企業様はこのゴールデンウィーク何かあります？
別に何もないな。
何もないんだ。
とりあえずはもう絵ばっかり描かされてるから。
あ、描かされてるんですか？
まだやってないのもいっぱいあるわけよ。いやいや、
あ、じゃあ一応結構仕事は
で結局、うん、あんまり休み関係ないんだよな今。
あー、そっか、もう
正月も、うん、ずっと描いてたし、
描いてたり。あー、そっかそっか、もう今フリーの仕事みたいなところあるから、うん、そうそうそう、結構
関係ないんだよ。
関係ない。
だから結局また一人でやるもんだから、
はい、
普通にペンキャーだったらな、現場とかだったら進化連れてきて、まあ、何人入れて終わらそうとか、
時間内に、
これ結局一人で自分で
自分のタイミングで
描くしかないから、あんまりにもなんか待たせるのも変なだし、
はい、もう本当に本人のやる気次第というか、
もうだから
好きなタイミングで休めてもいいし、
うんうん、
好きなタイミングで書き始めてもいいし、
うんうん、それは自由だよな。
あ、まあ、いいっちゃいいですよね、その方が、
うん
うん、あ、そう、昨日ちょうど YouTube のなんかニュースで見たんですけど、
うん、
ちょっと面白いのがあって、韓国の今行われてる展覧会があるんですけど、
うんうん、
この展覧会で、まあ、絵画のやつなんですけど、うん、5500万円の絵画に、この普通にお客さんで来てたカップルが落書きをしたっていう、うん、ニュースがあって。
とんでもない奴らだな。
ただ、これちょっとややこしい話があって、なんでこのカップルは落書きしたのかっていうと、うん、この絵画っていうのが、いわゆるなんていうんですか、抽象画っていうんですか、この、
うんうん、
もうペンキをべちゃべちゃべちゃべちゃってなんか、うんうん、正直、旗から見たらただの本当に落書きというか、
うん
う
ん
う
ん、
これもう子供が適当にペンキでべちゃべちゃやったんじゃないみたいな、うん、もう芸術家の人たちにしかわからないなんか良さみたいな、あるじゃないですか、そういう絵って。なんかピカソの絵みたいな。
うん、
それが5500万円で、
うん、
で、その絵画の目の前に、
うん、
その使ったペンキの、この、カンカンとか、筆がそのままブラーってなんか、
うん、置かれてるんだ。
置かれてるんですよ、
うん。
それを含めての作品なんですよ、
うん。
この使ったペンキのゴミも一緒に展示するのが、この絵画の完成形。
うん、なるほどね。
で、そのカップルはそこに来て、目の前にペンキと筆が、この人放置してる、されてるんで、あ、これ、お客さんが参加して描いていい絵なんだって勘違いしたみたいで、じゃあちょっと描いてみようよってやって、パパパパって描いて、だからお客さんも別に悪気があってとか、いたずら心があってとかではなくて。
そういうものに見えたんだね、じゃあね。
そうなんですよ。で、一応まあ、これはもう、展覧会のこの会場側と、もう、作者でちょっと話し合いを進めてるみたいな今状況らしいんで。
うんうん、 それだったらお客さん悪くないだろ
う。そうですね、ちょっとこれは結構コメント欄見てもこれは展示会側が悪いんじゃないかみたいな、
う
ん、
そうだよ、
ちゃんとそういう注意書きを、うん、これはあくまで展示の一部ですみたいなのをやらなかったから、うんうん、お客さんも勘違いしたんじゃないか
っていう。多分俺でも行ったらやってたかもしれない。
ですよね、ちょっと勘違いしちゃいますよね、確かに、ね、
でさらに抽象画的なもんだったら余計さ、
はい、
あこれ案外みんなでこいろんな色投げつけて、はい、描いたかなとか、
お客さんで完成させる絵なんだみたいな、あ、ね、面白い、そういうイベントなんだって思っちゃいますよね、うん、普通に考えたら、
うん、それはもうしょうがない、これ悪くないだろ
う。これどうなるんですかね。一応本当に落書きって言っても本当にあれなんですよ、壁結構でかい範囲で2メートルぐらいの範囲の絵で、それの本当に真ん中ら辺にちょちょちょちょってペンキ塗りたくったぐらいなんで、うん、これで5500万円の価値が下がるのか、
うん、逆に上がるんじゃん、
その可能性あるんですかね、うん、だからこれでなんかもう完全にその作者とは別の人の手が加えられたことによって、
うん、
買い取り手の価値観というかああもういいってなるのか
のなになるやつもいるはずだけど、
わからないっすよねこの辺、
うん、逆に遊び心でまたな欲しがる人見るかもしれんし、はい、
もうその経緯も含めた作品ですってもう言っちゃったらもう勝ちですよね。
本当だな、
芸術って何でも
作戦通りかもしれんよこれ。
ある意味そうかもしれないです
けど、芸術だからな、
難しくないですかあれ。
難しいよな、あんまりよ、またなんていうのかな、追求しすぎたら、はい、本当に何でも良くなってくるわけよ。
ですよね、うん、なんかコメント欄にもあったんですけど、うちの子供にペンキと紙渡して適当に濡らしたらこれも5000万になるのかなとか。
ある意味そうだよね、子供たちが描いた絵なんかすごいよ。
ですよね、独創的ですもんね、うん、もう大人の枠にとらわれた絵じゃないですもんね。
絵じゃないよな、あの大人が絶対描けない絵さ、
はい、
それこそ価値があるんだよな、子供が描くの。
どっちかって言えばそっちの方が
かっこいい。だからあんまり展示会とかなんかいろいろなアーティストの、
はい、
沖縄でもちょこちょこあちこちやってるけどあんまり見に行かないんだよ俺は。
あ、行かないんですか。
でも近所の保育園のちびたちの絵の展覧会、
はい、あれは見に行くんですか。
あんなの見に行くわけの好きだわけ。ちびたちが作ってあるの、
はい、
落書きして、じゃ一生懸命描いてはいるんだはずだけど、
はい、
もう超楽しい。
面白いですよね、たまになんか大きい商業スーパーとか、うん、商業施設でなんか、うんうんうん、あの近所の保育園、幼稚園生がお母さん、あ、うん、母
の日とかの
そう、ちょうど今もタイムリーですけど母の日って近いですけど、
だからそろそろ始まるな、
はい、あれも面白いですよね、見ててやっぱなんか
すごい感性だよな、
本当にそうですよね。
この子たちは一生懸命お母さんの顔を思いながら一応描いてるんだはずよ、
けど
でさ色使いがズバ抜けてる子とかよ、
はい、
逆にまた綺麗に描ける子なんかとかさ、
あれはあれでまたレアというか、
うん、あれ楽しいな、
面白いですね、
あれ大人にはないさ、
はい、
で俺なんかが終わったがあんなして描こうと思ったらやっぱりなんか作って考えて描いてやるって感じ、
大人の変な欲じゃないですけど、うん、なんか
な
意地悪な部分が出てきてしまいますよね、うん、
バレるよね、
バレますよねあれは。
だからそうだよね、本当 あれこそアートかもしれんな、
はい、意外とあんなのを50枚ぐらい壁に並べたやつを、うん、そういう芸術家マニアの人に見せたら、うん、すごい高値で売れるかもしれないですね。幼稚園生、近所の幼稚園生たちが買いたいですっていうのを、
うんうん、だから昔あのうわも自分のわらばだけど、
はい、
が描いたあのバナナの絵描いてあるわけさ。
バナナの絵、はい、
アンディ・ウォーフォールってわかる？
アンディ・ウォーフォール？
ウォーフォールっていう人がいるわけさ。
芸術家ですか？
うん、
はい。
アーティスト。この人が描いたバナナに似てるわよ。
おお。
で、国は子供だからまさかこの、わかるわけないさな。
はい。
あの絵がデイジとっても好き、気に入ってからに、
はい。
あれ、額に入れて飾ってたんだけどさ、昔。
へ
え。今思えば捨てんければよかったなと思って。
捨てたんすか？
引っ越しでもどこ行ったかわからん。
もうどこ行った、いやでもそういうのありますよね。
だから子どもの感性ってみんなすごいよ本当に。
あの頃に逆にちょっと戻りたいですよね、
うん、
ちょっとこの感性だけちょっと、
うん、なんでなくなったんかなってな、
はい、
なんで変わったのか、 だから いろいろいらんことワーバイがいっぱい多かったかもしれない。
ありますね。
でこんなして書きたいのに先生はこんなして書きなさい
っていう、
で色はこんなして使いなさいって。
ありました、ね、高校の時の美術の先生が、うん、まさしくめっちゃ訂正する先生でした。
へ、
いやこの人めっちゃ訂正、本当にいやもうもはや先生の絵じゃんぐらいこんなに訂正してくるぐらいいやなんか美術の先生らしくなかったです。とっても
へ、
普通こんなのっても自由にやらせるし、
自由にさせるんだよな。
むしろちょっとまあお手本だとしても先生が別で書くとか、
うん、
じゃなくても生徒のその紙に直接やるタイプだったんで、この先生ちょっと独特、まあ結構好き嫌い分かれてましたね、やっぱ生徒の中でも。
ダメだよ、これはダメだろ。
これは確かに今思えばあの先生だいぶ変わってた、うん、結構若い先生ですよ、20代ぐらいの。
だから勘違いしてるんじゃん。
だから教えるをどこまでやるのか、うんうん、まあ一応、確かに高校生って、正直美術の時間、うん、好きな子は好きかもしれないですけど、うん、別に興味ない奴らからしたらどうでもいいみたいな。
でもさ、この興味のない子なんかも、はい、いざ書かしたら、確かに、なんか、同じこの人の顔描いてごらんって書かしたら、みんな上手な子は一生懸命な、
はい、
似せようとして書くけど、そういう興味のない子なんかが描いたやつも、また面白い場合。
意外と、いい絵だったりしますよね。
うん、だから要は、その人その人の感性、そういう人こそ個性が出るさ。
はい。そこを大事にするかしないかってところで。うん、
だから、まあ、そういうの考えたら勉強、あんまり勉強して覚えるのもダメかな。
よくないですね、
うん、
だからもう本当に割とそのままでいった方が意外と良かったりもしますね、
うん、
もうこれはある意味お笑いも近いところありますけど。
そうだね、お笑いもだからみんな素でやってるみたいな人なんか見てても楽しいさ。
面白いですね。
国はもうひいじいからこんなだはずなってから
だからもうそんな感じでありますんで、あ、
うん、
結構もうコメントが、
はい、終わった、いつもコメント読まんから。
はい、飽きてますね。ああ、もう九九しかしの俺さん、やっぱりお風呂入ってこうね。はい、あれ、清様がいる。
いるだろ。
いるだろ。はい、コメントはこの2件だけです。ということでね、ちょっと一旦 CM 入りましょうかね。
はい。はい、
メールの方もまだまだ募集してますので、うん、ぜひ送ってください。はい、メールアドレスは origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。
アルコール消毒も設置したし、仕切りも作った。あとはお客さんが安心できるウイルス対策、どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターンドケイは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去。店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込み1570円。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233、またはネクシーズホームページまで。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
さあ、金曜オリジンチャンプルお届けしておりますのはヤンビーと
清様ヤイビ
ー。はい、ということでおかしいですか僕がさあって言うために
。お前何歳か。
いや、24っすよ。え、今ので何か年齢感じます？
なんかよ、このさあがよ、いつもなんだけどよ、
はい、
なんか面白いんだよな。
面白いですか？
なんか若くない。
いや、まあ、言われますよ、よく、老け顔とか、なんか、あんまり、20代っぽくないな、みたいな。
さあ、とかよ。
さあって、いや、言いますよ、それはもう。
まあ、一応いいんだけど、なんか、ヤンビーの言い方が面白いから。
さあ、という。いや、いいじゃないですか、別に。
まあね、はい、いいことだからね。
ちょ、これでも僕、21の時30歳ですかって言われたことあります。嘘でしょ。
でも、お前、若い時老けて見られてるのは、
はい。
年いったら、お前、あれでよ、 逆になるよ逆。
あ、それよく言われます。お前変わらんなって言われるようになるよって。うんうん、
ずっとなるよ本当に。
だから今はまああれですけど、まあ、いずれは。
うん。いいことだよ。その方がいいんだよ。
だから10代の頃は逆にというか全く同世代からモテなかったですよね。本当に。まあこれだけが原因ではないと思いますけど。悲しいことに
もう要はなんかちょっとみんなよりおっさんになってたんか。
おっさんになってます。だから僕一応ほぼこれだったんですよ、うん、高校生の時、うん、あごひげも生やして髪七三だったんですよ、うん、サイド刈り上げて
かっこいいやしゃ
だったんですけど、やっぱちょっとなんか
まあ一応かっこいいけどな、
同世代の女子からは全くでしたよ。
面白くなかったんかな。
なんか多分ちょっとか違うと思ったんじゃないですか。
違うよ、お前ハンサムすぎてからに、はい、お前ちょっと決めすぎ、かっこよすぎたんだよ。で、声かけづらかったんだはずよ。
いや、そんなことないと思いますけどね。そんな声かけづらいオーラ出してたかな。
お前本当はあれだったんじゃん、なんかこんな人あごひげも生やしてみんなずっとこれってガンチキしてるって
。いや、してなかった、してなかった。
ちゃんと笑顔で挨拶したか。
笑顔で挨拶してましたよ。
終わったわらばも、
はい、
終わったわらばが中3の時だよ、
はい、
お家から買い物行くって言って、
はい、
車乗って、でこの日は助手席乗って、
はい、
して駐車場からパッて出てきたら、
はい、
反対側の駐車場に、はい、道に女の子が 7,8 人いるわけよ。
お、はい、
でこのなんか女の子なんか車終わったが出てきた瞬間に終わったわらば見てから、
はい、
くせやーみたいな、
へ
え、富士でなんかやってるのが見えたわけさ、
はい、
あっ、これお前寿司じゃないのかって言ってから、
はい、
したら全然あっち向かんばって、
はい、
したら女の子が3人ぐらいバーって走ってきてから、
はい、
窓コンコンコン開けて開けてってやってるわけよ、
はい、
でもう絶対この部屋開けんわけさえ、お前こんなして寿司友達女の子まして女の子こんなして無視するなって言ってから、
はい、
わざわざお家まで来てるだろうってから、で我が窓開けたわけさ
あ、まさか運転席側だから
おわがバーッと開けたから、クリーンアゲいいよ閉めれって言ってるわけよ。
ああ、まあまあ中3ですもんね。
話しれってか、バーッと開けたから、
はい、
クリーンアゲが言った言葉が、
はい、
うざい帰れって言ったわよ、
はい、ああまあまあまあ
でも、でもわーと違う性格が。
あ、違いますか。
わーはもうすぐ喜んですぐ走っていくわーだったら車から降りていくな。
降りていきますいやでも中3の思春期はちょっとそういうのは
ずい。だから男の子よ。
ですよ、やっぱり。しかも、圧倒的に向こうの方が多数じゃないですか。
逆にまたあれかな、父ちゃんと一緒っていうのも嫌だったのかな。
それもあると思います。お父さんの前でちょっとなんかそういうところ見せたくない。いや、まあちょっと、その息子さんの気持ちはめっちゃわかりますね。
わもちょっとやりすぎたかなと思ったけど、でもよ。
はい。
お前これダメだよって言ってくる。
まあ、大人になったらまあ確かにあれダメだったなって思いますけど、まあ、その当時はまあちょっと、うん、まあ、そこはちょっと目をつぶってあげ
る。そうだな、だったかもしれんな。
まあうざい帰れ、まあちょっとうざい帰れ
よ。言葉もよ、死に汚く感じてよ。
まあまあ確かに汚いではありますけど。
うざい帰れとかよ。
まあ、その子たちが本気で傷ついて、あ、ごめん、ごめんねって言って立ち去ってったらガツンと怒っていいですけど。
あ、だるな。そうじゃなかったな。
そうだよね、結構、なんでやろみたいな。
だったら。
多分そんな感じですよね。
う
ん、
もうワーグずっと手振ってた。ありがとうな、バイ
バイ。ああ、それ絶対嫌だな、俺、子供だったら。夫がそんなしたら。
いつも遊びに来いよ、って言ってから。
あ、じゃあ結構息子さん人気だったんですね。
でも、うん、野郎しか来なかったな、いつも。
ああ、まあまあ、そん
な。未だにだな、未だに野郎しか。
あんまり彼女とか連れてくるとか
ない。連れてこない。
まず結構隠しますよ。
中学校の時に1回、
はい、
で成人式終わって1回、
はい、
以上。
ああ、
全部男だけ。いや、稲子いないばって言ってから、もるい気がなって言ってからいや、それかとか言ったけどさ、
はい、
違うよって言ってから。
一応僕も割と23ぐらいまで彼女いなかったんで、
うん、
鬼たちにお前そっちかそうなんかみたいな。
やっぱり言われるだろ。
言われますね。でもまあ別に、いや違うけど普通に女の子好きだけどって、うん、話して。
でも考えたらそれはもうタイミングがあるからな。
ですよね、
うん、
タイミングですよ。
だから欲しくない、彼女欲しくないってわけじゃないんだよな。
はい、別に普通に欲しかったです。高校生の時も
欲しかったですよ。そういうきっかけがないんだろ。
はい、で僕は僕で結構人見知りじゃないですけど、女の子と喋るの苦手だったりもしたんで、
うんうん、
小学生の頃から、 女友達全然いなかったんですよ。
あるな、終わったわらばも そのタイプかもしれん。
だから本当に女性と遊びに行くってどういうことって思ってましたよ、ね、うんうん、お前な何したのなんか
何の会話するんかみたいな、
そ本当にそれなんですよ。喋ることあるって思ってましたよ。
本当
裏で金握ってるだろうな、なんか大丈夫かって思ってましたよ、ね。学生時代。
相当性格悪い家じゃん。
だいぶ僕ひねくれてましたよ、確かに。
デージないっす
よ。当時結構変に尖ってた部分もあったと思う。ちょっとまあ生きてたっていう言い方もありますね、うんうん、ちょっとやっぱ。
別に、うん、別に
何で。別にみたいな。
いないでもいいやし。
教室でも別になんか、キャッキャキャッキャやってる奴ら見て、はいはい、みたいな、うん。ちょっと冷めた目で見てる。タイプだったんで、多分それも原因ですね。
でも、若い、そう、あるよな。生きがってしまうんだよな、なんか。
ちょっと格好つけちゃったんで、あれは。
でもよ。
恥ずかしいな、今思えば、あれは、うん。そう、結局、10代はその、老け顔とその感じで、全然、モテず。モテずというか、格好いいと言ってくれる人はいるけど、うん、付き合いたいとこまではいかないんですよ。
だからその時点でお前がパッて前に一歩進めば
いけなかったんですよ。
付き合えてたのがいたんだよ。
いけなかったんだよ。多分今思えば、うん、2個ぐらいチャンス残して2回ぐらい僕チャンス逃してるんですよ。
2個っていうね、いや
2回ぐらいチャンス
な、
2つのチャンス多分逃してるんですよ、高校の時と、うん、中学校の時もあったかもしれないです。だからそうっすね、もう本当に持ち腐れてました、
うん、でもな、そういうのもあっていろいろあって今もやっと彼女もできて、
できて
スヌーピーも一緒に見に行け
たんですよ。
幸せやしな、
めっちゃいいですよ最高ですよ果たして高校とか専門学生の時に付き合ってたら多分いろいろ変わってたかもしれないです。
かもしれんな、
価値観とか。
絶対今スヌーピー見に行っても面白くなかったはず。
楽しくなかったかもしれないですね。
もう今ありがたいさも、
女性に優しくなかったかもしれないです。
とにかくかもしれんな、
ちょっと高校生とか、うん、とだったらちょっときついことも言ってたかもしれないですね。で喧嘩とかめっちゃしてそうだから、
うん、もう今は素直に優しくできるだろ
ですね。
可愛いのは可愛いと思うし、
もういますし、まだ喧嘩したことないんで。
あ、もう超最高さ。
最高ですね。まあ、向こうも大人なんで結構4つぐらい。
あ、そうなのか。
年上なんでそれはないんですけど、
うん、じゃあ余計いいさ。
はい、割と長続きします。清様はあれですか、うん、奥さんは年上年下同世代と。
最初の奥さんは同級生。
最初の奥さんは、
うん、
あ、そうなんですか、
うん、で離婚してバツイチ で、
はい、
で今2回目の奥さんが、
はい、
今もう年下。
年下ですか、
うん、
ああすいません知らなかったんでああそうですか、さらっと聞いちゃったけど
全然いいよ。
ああはい、大丈夫だったら、うん、いいんですけど、
うん、だからいろいろだよな。
いろいろ、
もうまさか自分が離婚とかよ。
まあそうですよね。
それ考えてる夫婦ってまずいないさね、最初は。
基本それを前提とする夫婦っていないですもんね。
でもさ、いざとなったらそういうこともやっぱり あるんだなっていうのが、
ね、ああ、
うん、
やっぱあるんですね。
そうだよ、だからどっちが悪いとかじゃなくて、まあ、男が悪いんだはずだけどね。
ああじゃあまあ気にしなくていいということで原因はちなみになんだし嘘です
原因はヤンビーだわよ。
あ、俺か。
あごひげ生やしてたからダメだったな。
ダメだったんですか。
だから若い頃はあんまあごひげ得意だったな。
坊主であごひげだったんですか。ああ、ちょっと怖いですよ、
ね。やりたくなるな。
じゃあごひげはちょっと憧れがありますよね。
そうそう、もういかつい、もうわたはもうやばかったな。人相悪だったな。
人相悪。いや、怖いな、
現場。違う、でもどうしても現場に仕事だから。
はい。
挑発してたらめんどくさいわけさ、も
う。あ、ちょ、めんどくさいですよね、
うん、で結局は単発でいろいろかっこよくやるけど結局もう丸坊主、自分でバーってできるさ。
はい、それ楽ですもんね、坊主。
超楽。でもさ、若い時はまだいいよ、坊主。
はい、
全然。あ、確かにちょっと人相悪とかなるんだけど、
はい、
まだ若い時はできる、
はい、
この年になったら、
はい、
逆にもう坊主できんくなってくる。なんか、
あ、
もう本物っていうかよ、やばいんだよな。
確かに。
なんかよ、
50代の坊主ってなんか、50
代の坊主だったらよ、
あるのかなっていう。
あんまり人が寄ってこないんだよ本当に。
何か反省してるのかな。なんか封鎖した人なのか。
悪いことしたのか罰ゲームなのか。
罰ゲームなのかわからないですけど。
若い時はいろいろやった方がいい。
僕逆に現場いた頃ロン毛してました。
ロン毛やってた。
肩よりちょっと上ぐらいまで伸ばして、うん、まあ。
首って。
首ってましたね、うんうん。そっちの方が楽でした、
うん。でもかっこいい。これもかっこいいだな。
これいいんですよ。
これも憧れた時あったけど。
で僕、原付き乗るんで余計。原付きと現場でヘルメットどっちも被るんで、うん。結局ワックスでセットしたところで。
うん、
まあ汗でもぐっちゃぐちゃになって余計、
うんうん。ダメだよね。
なんでもだったらもう一つ結びにしといて、うん、でヘルメットもベターってくっつけて、
うん、
取ってぐちゃぐちゃになってても結べばまた元通りで、うん、
なるほどな。
結局そっちが楽でしたね、うん、あの当時は。
なるほど。
もうしょっちゅう社長に髪切れ髪切れって言われました
なわあもう口癖だよみんなに知っちゃう。髪切れ髪切れって言って
なんかあれですよね、年下のロン毛って切れって言いたくなりますよね、うん、
言いたくなるでよ夏場なんか
はい、
デージも現場で死に暑いのに、国山もまた一人いたわけさ、ロン毛で。
ロン毛の、はい。
で、もう、なんていうのか、しょっちゅう髪触って、
はいはい、
もう暑い、暑いっすね、暑いっすねってから、もうあれ見るたんびによ、
はい、
いや、からじちれって言ってから、
髪切れって。
ああ。
でも一応、それって言ったら、ロン毛時代、あ、でもそう、髪乾かすのに時間かかりすぎて。あれがストレスだった。
ロン毛はな。
ロン毛は結局。
ドライヤーで一発で乾くだろう。
乾かないんですよ。あれ
結構大変なんだ、やっぱり。
中の方が、全然乾いてくれなかったんで、久々にこの今ぐらいの短さにした時のもう感動ったらないし、
ねうん。やっぱり短いのがいいな、野郎は。
楽と思って。
楽だよ。
これどんななんですか、こう最近先輩から聞いたんですけど。
うん、
女性は意外と髪長い方が男は好きとか。でも、男人気が、男からしたら、男は短髪の方がかっこいいっていう。
ん？男から見て？
はい。
女の人から見て？
女の人から見て、
男はロン毛がいいっていう。
ロン毛っていうか、まあ、ちょっと髪伸ばしてる。ちょっと前髪遊ばせるぐらいの、うん。で、逆に男はサイド刈り上げてる方がかっこいいみたいな。
うん。男としてはな。
男としては、みたいな。この、価値観どうなんですかね、このリスナーさんとかでも。
うん、でも、普通にやっぱり野郎は短髪の方が。
僕もちょっとどっちかって言えばそっちの方がいいのかなって思ってたんですけど、うん、なんか、男で髪長いの結構むさ苦しく。まあ、人にもよるんすかね。
そうだな。かもしれんな。でも基本、野郎はおでこ出てる方が爽やかなんじゃないかなと思う。
とは僕も思うんですけど。
で、男は思うんだよな。
はい。
でも、わーわー今、丸棒禁止されてるから、は
あ、いやでも今ぐらいだったら全然大丈夫ですけど、うんうん、
これ以上は伸ばせないよ絶対。
本当にただの伸ばしっぱなしが一番
いるよな。
汚いじゃないですか。
あれはなりたくないな。
あれはちょっとだからヒゲもただ生やすんじゃなくてちゃんと綺麗に整えてたらまだいいんですけど、
うん、でもさそれも若いうちはまだちょっといいんだよ。
はい。
年いってからの死にロン毛とかいるさ。
いますね。
完封して
あれは
難しいな。それはでもそれも人によるな。
人によりますね。
またかっこいい人はかっこいいよ。
かっこいいし、
うん、
だからその辺
はやっぱりその中身だな。
結局
それをちゃんとおしゃれでやってる人か
やってる人か、うん、ただめんどくさかって、うん、適当に伸ばしてるかの違いで、
ね、もうどっちかだな。
どっちかですかね。やっぱり、うん、そうなりますかね。一応はい、今メールは来てませんそしてコメントも来ておりませんすごいです。
調査行こう。
すごいです。視聴者数もいいですね。はい。ということで、じゃあもう、メールの方もね、全然、受け付けてますよ。別に俺らメール嫌いなことなんてないからね。
だからよ。送ってよ。でもさ、
全然いいですけど。
この時間帯ってメールないんじゃないの？あんまり。
そうですかね。そんなことはないと思う。
5時だよ、5時。
5時。
5時過ぎ。
あ、でも、そっかな、みんな。
終わったら大体現場、仕事さ、なんかもう。
5時終わりですかね。
5時に上がったとして、もう今、も
う
片付けとか。
今もうじゃあもう、聞くだけで、メール送るのは6時以降とかになるんですかね。
だよ、うん。
じゃあ、そう捉えておきましょう。 きっとみんなそうだ、今帰宅のね、準備で。
今ちょっとみんな和者さんに例えてしまって、ごめんごめん。
そうです。ごめんなさい、ごめんなさい。失礼しました。そうだよ、みんな今帰る準備してるもんね。帰って今もう帰宅中、そうだよ。
だるだる。
運転中携帯触ったらダメですから。
そうそうそう。
いや、オッケーです、オッケー。
正解だろ、じゃあないのが。
ないことが正解だ。じゃあみんなが安心、安全、安全で。
安全に。
帰れてるっていうことなんで。
いいことだな、
はい、それを踏まえた上でメールの方もどんどん送ってください。メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっております。それでは一旦 CM です。
はい、たーい、チャコです。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナウ。今回は味に関するこの言葉教えます。味クーター、味クーター。何といえば伝わるんでしょう。旨味のある濃い味、コクがある味、奥深い味などをまとめて表現した言葉ですね。沖縄料理にはカツオだしと豚から取っただしが欠かせません。沖縄そばでしょ、中身汁、稲むどち、あとチャンプルー料理にもよく使われます。手の込んだ料理は全般的に味クーターとも言えますね。私も味クーターな料理は大好きです。人間もデージ味クーターになるように毎日修行の日々なんですけれどもね。ちなみに味クーターの反対、ちょっと物足りない、味が薄いということをアファイと言いますが、それはまた次回に。
はい、ということで、はい、オリジンチャンプルーお届けしております。ヤンビート、はいはい、
今日様です。
はい、ということで、すごいのほほんとしてますけど。ああ、今の声誰だろうとか話しながらやってますね。じゃあちょっと告知挟んでもいいですかね、一旦。
はい、どうぞ。
じゃあ先ほどもちょっと話したんですけど、うん、来週水曜日、5月5日水曜日ですね、うん、に、この中から賞レース優勝者を出すネタライブというのを、
うん、
僕、ヤンビーと、後輩芸人のオリジンの一係、うん、鉄筋ビビンバ、そしてフリーの芸人の超炭酸がある男子部と、うん、だるまさん、の5組で今回ライブを行いますので、
うん、
これ場所がですね、会場那覇市牧市にあります、
はい、
ライブハウスアウトプットさんで。
アウトプット、
アウトプットさんですね、うん、那覇商業の近くですかね、那覇商業高校の近くにありますんで、
うん、
そちらで、5月5日水曜日、会場が18時、開演が18時半となっております、
うん、
一応まあちゃんと20時までにはお客さんは皆さん返しますので、無事生還させますので。
ソーシャルディスタンスとって
ちゃんと、はい、席もあんまりパンパンには入れないように、
うんうん、
間開けてやりますので、うん、はい、ご予約の方はですね、一応出演者の、
うん、
SNS などでちょっと確認して、うん、予約取れますかっていう連絡いただければできますので、
うんうんうん、
一応聞いてみたら、主催者に聞いてみたら、一応残り10枚ぐらいまだあるみたいなので、
うん、
もし行けるぞっていう方いたら、うん、ぜひお越しください。全組5分ネタ2本ずつやりますんで。
すごいな、
盛りだくさんでございます。
ああ、盛りだくさんだな。
なかなかやっぱりネタを披露する場が今なくなってきてるので、
うん、
こういう場があるのは本当にありがたいんですよ、うん、しかも
これちゃんとできてほしいな。
できてほしい、本当に。とにかく感染者陽性者出ないでっていう感じなんですけど、うんうん、だから
もう予防はねちゃんとやるからな、はい、
もちろんこちらでやりますので、
全部消毒して、
消毒してやって、
うん、
やりますんで、ぜひ皆さんお越しくださいということで、ね、
この若手のようなまたパワーがあるから、
はい、うん、本当ですよ。僕ら
ぜひ
たまりにたまってますからね、いろいろ。普段なかなかちょっと短い時間でのネタが多いんで、基本的に5分がっつりネタできるって。
でもさ、5分ネタするって、
はい、
ちょ、すごくない？長くない？
5分だったらまだなんとか。
長いっては感じない。
感じないですね、
うん、
いざ作ってみたら平気で5分50秒とか6分とか、
あ、行くんだ、
行くことはありますね、
うん、
これが10分15分とかなってくると、さすがに、
うん、
もうボロが出始めますよね。若手とベテランとで、
うん、
まあ、5分
じゃ、5分逆にいいぐらい、
いいぐらいではありますね、まあ、
それを2本ずつみんな書く出すんだろ。
はい、まあ、逆に2分3分でごまかせてた部分もあったんですけどね。
ちょっと伸ばし伸ばしして
、おやおや。あれ、この子4分過ぎぐらいからちょっと怪しいぞみたいな。ありますけど、その辺
は。デージ楽しいよ。
はい、だから本当にこういうライブ久しぶりにやるんで、だから今月、オリジンの事務所ライブ、
うん、
起承転結も、できるかどうか、 ちょっとまだ危ういんで、うん、
できてほしいな
本当に。その辺も皆さんちょっと
このさ生で見るっていうのがよ全然違うんだよな本当に。
違いますよね、
全く違うよな本当に。
全く違います。
でもさこの間この間いつたちょこちょこ見るよ、お笑いこの人オリジンの、
はい、
YouTube でさ、
はい、
画面で見てるんだけどやっぱり見ててあんまり面白くないやつだとか、
はい、
でも生で見た時の感動がすごかったから、
はい、
みんなの声量とかよ、
はい、まああれはちょっと結構厚で
声も最高だよな生で聞いたら、
は
い、
あと周りのお客さんの笑い声につられてとかやっぱそれもありますし、ね、
あそれはあるかもしれんな、
はい、やっぱそういう力があるんでやっぱ生のライブの良さはありますよね。
でその中で、
はい、
YouTube でデージ面白かったのがあったわけよ
YouTube で
オリジンの、
あオリジンのネタでですか。
ネタでこの名前なんだったかだこの間、
この間、
あの、
はい、
ノーブレーキ、ノーブレーキの人、
あ、ノーブレーキ、はい、
ノーブレーキのあのデブーゲルだろ、
デブーって、言い方ないですか、もうちょっと、坊主の、はい、やっぱりちょっと滑腹のいいね、
あれ、デイジ最高、
はい、ブーブーさんですね、
あ、ブーブー、ブーブー、
はい、
もう超最高だった、
あ、ブーブーさんです、あ、ノーブレーキさんのネタ、
ノーブレーキのネタから分からんけど、
はい、
なんか、みんな、オリジンのみんなでやってるのかな、
はい、あ、ショートコントっすか、
ショートコントか。
はい、
あショートコントだね。
ありますね、オリジンの。
死に短かったよ。
ショートコント、みんなでやるやつ。
で、国屋が、ブーブーが神様だわけさ。
神様。
神様じゃない。
はい。
聖徳太子だ。
はいはいはいはい、はい。わかりました、わかりました。
ブーブーが聖徳太子で立ってて、
はい、
こっち向いて。で、10人ぐらいが、
一斉に喋るんですよ、ね。
一斉に喋ってるわよ。この10人は顔見えないよ。
はい。
みんなあっち向いてから。
はい。
でその中でブーブーが普通にこれって話聞いてるわしで途中でちょっと待ってちょっと待ってって出てくるわよ、
はい、
で国屋がブーブーがちょっと待ってって一人立たしたのが、
はい、
あのラムちゃん
ラムちゃん、ね、はいはいはいはい、
もうラムちゃんだった瞬間、
はい、
デージ大爆笑してくれる
あのコントデージ面白いですね。
あれデージ最高だってあれ。
いや一人わからんな一人何言ってるかまずわからんないで。
もう超ナイス。
あれは本当にラムちゃん来てからやっぱショートコントの幅は広がりましたよね。
あれ久しぶりに笑ったぜもう。
じゃあれ確か YouTube で上がってるんで皆さんもぜひ聞いてみてください。
だからあの YouTube がやってた。あれなんかいろいろいっぱいショートコント連チャンでやってたような。
はい。ショートコントだったりまあ普通に他の人たちのネタとかいろいろありますけど。
あ長かったようなよ。
一応そうですね。10分くらいあるんですかね、あれ、10分、15分くらい、ね。
あれ、ちょっとあれ、みんな見てほしいな。
いや、もうぜひ、
ひ
よう様おすすめの。
このまた、聖徳太子がブーブーっていうのが超いい。
絶妙な、なんか、面白い演技しますよね。
デージ
笑っちゃうというか、こっちが。
合ってる、なんか。
面白いですよ、ブーブーさん。
あのコントは最高だったな。
あれ、一応、何気に僕いますからね。
あ、まだ
あれ、若手みんな
ね、10人の中にいるんか。
いるんですよ、あれ、ちゃんと僕。
もう一回見てから、ヤンビー誰か探してみようかな、
どれ
か。
ちょっと頑張ってください。ヤンビーはどこだをやってくださいって。あれ、みんな結構適当なこと喋ってますからね。
あ、マジでか。
はい。
そうそうそう、なんかみんなバワーって
、長距離。喋ってますから。なんか、ね、山の上の川がどうのこうのみたいな。水が止まってどうのっていう、ガチの悩みや。村人の本当の悩み言ってるやつも
適当に言ってればいいんだからな。
適当に言ってますから本当にみんなで。
あれナイスで、あれ死にいいコントだよ。
あれ誰が考えたんだったっけ
な。あの一瞬でよ、もう超爆笑だったの本当に。
本当に一ボケですよね、うん、一撃必殺というか、
うん、これでもさ、あのラムちゃんのことは分かってたから、
はい、
受けたのか、もしラムちゃんのこと分からんくても、
はい、
面白かったかな。
いやー、でもあれ会場もかなり受けてたんで、
うん、
あのショートコントをやる前に全組ネタやるんで、
うん、
その時にラムちゃんも普通に出てきてネタやってるんで、
じゃあみんなもう分かってるな、ラムちゃん、
ネパール人芸人のラムちゃんですってやってもう一回ラムちゃん出てきたら、それはもうみんな理解する、
デージなるほどって感じ
です。だからあのショートコントはかなり評判はいいですよね。
あれ絶対いいだろう。ショートコントって面白いな、やっぱり。
やっぱあれ
一瞬でなんか
一ネタ一ボケぐらいでやるんであれば、
うん、
逆に考えるの難しいですよ、
うん、
一ボケだけ考えるのは じゃできるんですけど、結局それがめっちゃ面白いかどうか別じゃないですか。
そうだそうだね、この一発でな。
そうなんですよ、だからめちゃくちゃ難しいですショートコントは。
あれあれ上出来じゃん。じゃあ
上出来です、本当にあれはすごい素晴らしいショートコントです。あのだからあれも結局みんなから集めるんですよ、
うん、
ショートコント今月はやりますんで、うん、1人3本ずつショートコントを考えてきてくださいって言って、
うん、3本も考えてこないといけんか。
でみんなで稽古場に集まって、うん、全部それ披露するんですよ。あーってなって、その後みんなでそのショートコントのタイトルだけどんどんホワイトボードに書いていって、
うん、
誰々のどのショートコントいいと思った人手挙げてくださいって言って、うん、まあ、多かったやつを選抜して、うん、っていう感じ。
なるほどね。
でそっから選ばれたやつの中から、うん、じゃあ誰がその役をやるのかっていうオーディションが始まって、うんうん、何パターンもそれを練習して。
あーすごいな。
じゃあ次このショートコント誰々バージョン誰々バージョンっていうのをひたすら稽古でやるっていう。
あーすごい。
でやっぱりこれセリフ回しもこっちがこうがいいんじゃないかみたいなとか、これ分かりにくくないかっていうのが出てきたりして、
もう裏ではみんなこの人ちゃんといろいろやってるんだな。
やってます。あの短いショートコントですけど結構
この一瞬のために
あのこの村人たちのこの配置だけでも結構話し合いましたから、ね、ハの字にするか輪っかにするかとか。
あれこれも正解だったんじゃん。
だったと思います。
デージ良かったよ。だからなんか良かったよ、
後ろにやらせるのかとか。
みんな後ろ向いててさ、顔は見えないさ、
顔は見えないように
声はバーって聞こえて、でブーブーだけ顔見えるさ最初も、はい、またあの部屋の表情がいいんだよな。
いい
ですね、デージ良かった。
なんで本当にちょうど困った顔しますよ。ちょっと待って
デージよっくにゃ聖徳太子なしさのデージナイスやつさと思ってからよ。
あれはいいよね。エレベーターのショートコントもあるんですよ、
うん、これは見てないな。
エレベーターにもう満ほぼもうあと一人乗ったら満員ですぐらいの時、うん、エレベーターにまず一人違う人が乗ってきて、うん、そしたらブーってブザーが鳴って、うん、あすいません満員ですねって言って降りていくんですよ、
うん、
でその後にブーブーさんがあすいませんすいませんって入ってきた瞬間にデブーってなってブーブーさんがはいなるだけのショートコントなんですよ。これもまたブーブーさんのこの何とも言えない表情
だるだる
んっていう、なんか
こんなのの表情がうまいのかな。
この細かい演技力ですよ
ね。
このちょっとの表情で笑わせられるっていう。
うん、表情とかさ、なんか動きもだしよ。
あれは
何か、うん、やっぱり持ってるんだはずな。
簡単に真似はできないですね。
できないね。
その人の人柄とかもまた、
うん、そうだね。
今までの経験とかもあるんで、
うん、
あれはちょっと面白かったですね、あのショートコントは。
だからあんなの見てたら どんどんハマってくるような、オリジンお笑い。
本当にですよ。
楽しい。
僕まだ未だに自分のショートコントは採用されたことないです。一個だけお尻とこまで行って落ちました。
ああ。でも、それは、自分で作って、それて、提案出した、
はい。
その時っていうのは、やっぱり、自分ではこれ面白いって思う。
もちろん思ってありますし。
よし、これ絶対今回バッチリだぜ、みたいな。
受けるはず、受けるだろうと思ってやっても、あららって。
いざやったらダメだったとか。
ダメだったとか。
きついな、それも。
やっぱまあ、そんなもんですよ、みんな。なかなかやっぱり稽古もそういうのが今もできないんで、
ね、
みんなと喋る機会がないんですよ、もう。
でしょ、
はい、
だから何だった、みんな自分のネタ取って送るんでしょ今は。
そうですね。
だから今までみたいにみんな集まってやるんじゃなくて、
はい、
もうそれができないから。
できないから
寂しいな。
寂しいですよ、やっぱりみんなでキャッキャキャッキャやりたかったですよ。やっぱ稽古のたんびに何かしら事件は起きてたんで。誰かしらが喧嘩するとか。
それも楽しいな。
昔は昔でなんか、まあ今いない芸人とかで、めっちゃ遅刻ばっかする芸人を、ドッキリ仕掛けようつって、先輩マジ切れドッキリみたいなのも。これもオリジンじゃないですけど、多分、江守さん、リップサービスの、セロガイおじさんの、わらしがみチャンネルに多分残ってるかもしれないです。
ああ、見れるかもしれない、これ。
はい。多分残ってたと思います。もうホワイトボードの下の方に、携帯のカメラ隠して、その、
隠し撮りかも、本当に。
いや、ちょっとまあ、今日、ライブの話し合いの前に、ちょっとまあ、みんなにみたいな話が。最近ちょっと、若手の遅刻が多すぎる、特に誰々みたいな感じで、一人をちょっと吊るし上げて、そいつに、ちょっと先輩たちのガチの説教みたいな。
デージいいな。だから、 これこんなして今までみんな集まってたらさらにパワーアップなるさ、
はい、
いろんなことしてるさ
してたりなんかそれ若手と先輩でもちょっと関係性ができたりとか、
うん、
機会があったんですけど今それがないんでねやっぱり鉄筋イットビビンバとか一係とか須田郎さんって人がいるんですけど、
うん、
でまたオリジン新しい新人の子も、
うん
先月から入ってきてるんで、
うん、
もうその子たちのためにも早く稽古ができるようになればっていう、
うんうん、そうだね
いいですよあの新人の子面白いですよ、うん、先月なんで、今月多分来月がオーディションになるのかな、
うん、
そこで合格すれば、
うん、
めでたくオリジンライブデビューという
あすげえ
とかオリジン今若手の風吹いてるんですよ
おすげえ
だから僕が入ってしばらくはもう僕より年上の先輩しか入ってこなかったんでデコリンさんもそうですし入ってこなかったんでもう自分の後輩いつなったらできるんだろうって3年芸歴3年目4年目でやっと自分より年下の後輩できたんで今めっちゃ嬉しいんですよね
よかったな
よかったです本当にだからそのメンバーと来週ライブがありますので
ああこれもぜひぜひできてほしいな
皆さんもぜひ来てくださいということでそろそろ
はい
終了のお時間が近づいておりますよねということで
もうエンディング
もうエンディングでございます
だいたいエンディング来た時になんかスイッチ入ってくるんだよな
はい
元気出てくるな
それはいかがなもんかなともう1時間前から喋っときますか
そうそうそうで終わった4時から喋っとかんときやな
ですねということなのでまた来週皆さん、
はい、
お会いしましょうそれでは今週もありがとうございました、
はい、金曜ありがとうございました
オリジンチャンプルお相手はヤンビーと
清様でした、
はい、ありがとうございます。